します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さんおはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾始まりました。坂本先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。で、今回もご質問が寄せられておりまして、こちらにお答えいただきたいと思っております。今日のご質問なんですけれども、企業のアイディアを成功につなげるポイントは何ですかということでご質問がありますので、こちらについてお答えいただければと思います。
はい。そうですね。企業のアイデアね、いろいろ皆さん考えられる方多いと思うんですけれども、それをどうやってね、成功につなげていくのかというところですね。はい。これを、お話していきたいなと思うんですが、いくつかポイントあるんですけれども、まずは、ニーズに合わせるというところですね。はい。で、アイディアって、こちら発信でいろいろ考えていくんですが、それを、やっぱりお客様ですね、市場がどういうニーズがあるのか、ね、悩みがあるのか、そこに、寄り添って合わせていくっていうところですね。ここがまず、一つ目の大事なポイントになるかなっていうところですね。はい。
はい。それは、アイディアっていうのは、今、自分発信っていうお話だったんですけれども、はいはい、ニーズに合わせるっていうのは、あくまでその、アイディア、が、どれだけいいアイデアがあったとしても、ニーズに合ってないっていうことも結構あったりするものなんでしょうか？
そうですね。アイデアベースだとどうしても自分の独りよがりにちょっとなりやすいので、
はい。
しっかりリサーチしてですね、周りの人に聞くのでもいいですし、見込み客に聞くのでもいいですね。で、そういう人たちが、実際その自分が考えた商品、とかアイデアですね、サービスですね。それが、本当に、そういうのが、欲しいと思ってるのかというところですね。なんで、まずはアイデアベースでいいんで、周りの人に聞いてみるってすごく大事なんですよね。なんで話してみて、そういうのあったらいいと思うかっていうのを聞いてみていいと思いますんで、聞くことで、じゃあもっとこういう企画にした方がいいんじゃないかというところで、洗練させていくっていう感じですね。はい。
はい。そのニーズに合わせるっていうところを少し深掘りして伺いたいなって思ったんですけれども、はい、どちらかっていうと、ニーズに合わせるっていうふうに考えたときに、それって普遍的なものというよりは、結構例えば、時代によってトレンドがあるですとか、タイムリーなものとか、結構そういった要素っていうのが少なからずあるんじゃないのかなっていう印象を受けたんですけれども、その辺ってやっぱりその普遍的なものなのか、タイムリーなものなのかっていうのってあるんでしょうか？
そうですね。ニーズっていろいろあるんで、どっちに合わせるかはあるんですが、一つはやっぱその時代の流れ、トレンドに合わせるっていうのはありますよね。やっぱり今流行ってるところに、乗っかっていくっていうのは、ビジネスとしては、王道といえば王道の部分ですね。で、しかも、大きく収益を上げていこうと、思うんであれば、その時代の流れをつかむっていうのはすごく大事かなと思います。例えば、多分、今だとね、沖縄は多分、インバウンドというか、海外の方が、船に乗ってくるっていうのがあると思うんですけど、やっぱりそれ短期的な収益見ると、やっぱそこに合わせた商品であったり、サービス、これを作っていくっていうのは、非常に時代のニーズにも合ってるんで、やりやすいっていう感じですよね。
はい。ちょっと、それについて少し質問をもう少し深掘りさせていただければって思ったことがありまして、はい。今、坂本先生言われましたように、沖縄ってすごくこの観光客の方が多いんですけれども、はい、それで国際通りとかですと、いわゆるその、アジア圏から来られている観光客の方が、よく爆買いなんて言われますけれども、
はい。はい。
東京とかだと多分家電を買われる観光客の方多いと思うんですけど、沖縄とかだとやっぱりお薬をこう爆買いされてる観光客の方ってすごく多いんですね。
はい。はい。
なんでしょうね。スーツケースに目いっぱいっていう、本当にもう信じられないぐらいの量なんですけれども、はい。 まあ、なので、例えば時代の流れを見るとか、トレンドとか、ニーズっていうのを考えたときに、そういったのが一つのヒントになるのかなと思ったんですけれども、ただ、一般的にこれから起業するっていう人って多分、じゃあ薬局やろうっていうのってなかなか難しいかと思うんですね。はい。そういったときに、例えば、海外の人が多くて、まあ、爆買いする人が多くて、一例を挙げると薬が結構売れてるな、みたいなことがあるんですけれども、こういうのをこう見たときに、その自分の起業のアイディアをこういうふうに考えたらいいですよとか、まあ、こういうふうに考えるとその自分のビジネスをしやすいですよっていうような何かその考え方のコツみたいなものってあるんでしょうか？
あ、そうですね。なんでそういうトレンドに乗る、ね、もちろんその、どういうリソースを持ってるかって人によって違うので、ね、例えば薬剤師の免許持ってますとか、ね、実家が薬局やってますとかだったら、多分そういうね、ドラッグストアとかのニーズにも対応しやすいでしょうし、まあそういうところでね、発掘していくのもいいと思うんですが、ただ、そのトレンドを見るときに、流れを見るのも大事なんですけど、あと、その3年後どうなってるかも予測しとくっていうのがすごく大事かなと思いますね。
はい。3年後ですか？
で、3年後ですね。要は、流行ってるものっていうのは、3年後も流行ってるかどうかっていうのは、保証がないわけですね。まあ、3年後もね、なんか確実に、まあ、今ね、オリジナルのそうやって観光客の方来てますけど、じゃあ3年後も同じだけの需要があるのかっていうのは考えて、その投資とかをしていかないと、一概に今流行ってるから、じゃあ今の枠組みでずっと考えて、事業計画を考えたりとか、例えば店舗、お金借りて店舗作ろうとかっていうのも考えて、まあ、その通り行けばいいんですけど、もしかしたらもう、ね、全くもしかしたら観光客が来なくなっちゃうっていう状況とかもあり得たりするので、なんかそういう状況も踏まえて、投資とかも考えて、行かれるといいのかなと思います。うん。トレンドだけ追っちゃうと、で、そのトレンドって必ず収束っていうか波が絶対来ますので、ずっと流行るわけではないので、うん。そこを、読みつつ、どこまで投資できて、どこまでリスクを取れるのかっていうところですね。なんで、収支の予測も3パターンぐらい作ると実は良くて、まあ、トレンド、まあ、3年後のね、予想、ね、今と同じぐらいで順調で推移する場合と、で、今よりも例えばね、どうですかね、30% 減の予測、で、もしくはまあ 50% ぐらい、半分ぐらいになってもちゃんと回るのかっていうような予測も含めて立てておくと、うまくいかなくなった時の、ね、需要が少なくなった時のリスクヘッジっていうのもできるのかなというところですね。はい。
はい。あ、わかりました。まあ実際にその、まあ今だけではなくて、その例えば3年後とか将来を見ながら、あと合わせて自分のリソースも考えながら、アイディアを考えるっていうのはすごく、なるほどなと思ったんですけれども、
はい、
ひょっとするとですけれども、自分のビジネスを考えようとするときに、こういう業種とかだったら成功しやすいな、みたいに考える方もまたいらっしゃるのかな、なんて思うんですけれども、
はいはい、
例えばそういう業種で成功しやすい業種ありますか？みたいなご質問とかがあったときって、坂本先生はどのようにお答えされてるんでしょうか？
そうですね。で、ここもすごくこれ難しい質問で、成功しやすい業種っていうのが、なんだろうな。一概に、市場が大きい業種っていうのはありますね。はい。この業種が今市場が伸びてますよとかっていう業種はあるので、例えば、まあそれ、まあ単純に言うとね、IT とかもそうだし、AI とかもこれから伸びてくるでしょうし、で、そういうインバウンドでね、観光客の部分っていうのも、まあ国全体として力入れてるので、伸びてる部分では、あると思います。で、なんで大事なの、もし成功しやすい業種っていう形で見ていくとするならば、まあ、国とかがどこに力入れてるのかっていうのを見ていくっていうのは一つ大事な要因かなと思います。で、あとどこに今投資が今集まってるのかっていう、そのお金の流れですね。はい。どういう業種が成長してるのかっていうのは、まあ、見ていくっていう、まあ、で、その業種に自分も合わせられるのかどうかっていうところですね。はい。最近、僕が見てるのが、SDGs っていう指標があるんですけど、で、これはですね、SDGs って何かっていうと、まあ、検索すると SDGs で検索出てくるんですが、国連が定めてる、まあ、これからの、まあ、社会貢献事業の、まあ、指標、17の 事業項目っていうところで、まあ、教育とか医療とか、まあ、環境とか、まあ、いろんな、まあ、あと貧困なくすとかっていうような、いろんな項目、まあ、社会課題があるんですけども、まあ、そこから、まあ、さらに細分化して160ぐらいの項目になってるんですけれども、まあ、これがまあ、まあ、一応世界的に、まあ、こういう問題を解決していきましょうという、指標になってまして、で、それをまあ、日本も、の国としてもまあ、取り組んでいく、いきましょうというような形で示しているものなんですね。なんで、まあ、ここに関するジャンルっていうのは、まあ、これから多くの人が力を入れていく部分だし、まあ、今、解決していかないといけない問題なので、まあ、そういうところっていうのは、まあ、成功しやすいかっていうと、ちょっとわからない部分があるんですが、伸びる可能性がある市場ではあるというところですね。で、トレンドとして見るなら、やっぱりそういう伸びてる、お金が集まってる伸びてる市場に、行くっていうのは一つの考え方かなっていうのは考えられますね。はい。
はい、わかりました。そうすると、まあ、例えばこれから、まあ、大きくなる市場とか、将来的な可能性を感じられる市場っていうのが、はい、まあ、狙いどころとしては大きく外れないのかなっていう感じはしたんですけれども、
はいはい、
一方でその、まあ、懸念といいますか、それだけこう、大きな魅力のある感じられる市場ですと、おそらくその多くの別の人も参入してきたりですとか、そもそもこう参入するのに、まあ少なからずその元手ですとか、資本っていうものが必要になることっていうのもあるかなと思うんですね。
はい。はい、
まあ自分がその市場に参入するっていう時に。
はい。
はい。まあその、お金の使い方ですとか、必要な額とかっていうことを今度、企業家が考えなければいけない問題として出てくると思うんですけれども、そのあたりっていうと何かこのアドバイスみたいなものってありますでしょうか？
そうですね。まあそういう業種に行く場合、そのまあ、まあそうですね。まあそのどこまでお金投資するかっていうところは当然あると思うんですが、まあ僕は特にこれからスタートアップでする場合、最初はまず0円でもできる部分からやっていくっていうのは非常に大事かなと思います。お金をあんまり、いきなり投資して、やってしまうと、リスクも当然ありますし、で、あと結構多いのが、そのなんかお金がないから起業できないって思ってる人が、なんかすごく多くて、で、ただ、私もいろんな方の成功事例とか話を聞いてると、最初からお金がすごい有り余ってましたっていう人って、実は少ないなって感じてるんですね。うん、なんかね、私、例えば、1億円貯金があるんで起業しようと思いました、みたいな人っていうのは、まあ、ごく稀で、うん、どちらかというと、皆さんマイナスであったり、お金なかったりとか、っていう状況からスタートしてるっていうことが多いですね。なんで、0円でも、起業できるということですね。これをぜひ意識してもらえたらなと思います。で、いや、お金なくても、お金を生み出すにはどうすればいいかっていう発想がまず持てないと、例えばお金があっても、それをマイナスにしてしまうっていうこと、これがまあ非常にあるので、まずは、お金がなくてもできる方法がないか。で、あとまあそれでもどうしても、例えば店舗とかを作りたいとかってなった場合に、最低限これだけの費用としてはいるっていうんであれば、まあそこは、ちゃんと見積もりをして、で、あと大事なのは、そのキャッシュフローを読むってことなんですね。はい。で、で、これ多くの方の、僕もお話を聞いてて、で、結構、特には分かりやすいところで言うと、店舗とかを、1、2店舗で終わる方と、やっぱり10店舗、20店舗って増やせる方ですね。の、やっぱ大きな違いの一つにあるのが、キャッシュフローを読めるかどうかっていうのがすごい、あるんですね。要は 1,2 店舗であれば、なんか家計簿の延長みたいな感じで、店とかもできるんですけれども、これが5店舗、10店舗、20店舗ってなってくると、やっぱり固定費がどれ、家賃がどれだけかかるのか、ね、人件費どれだけかかるのか、で、あと、ま、仕入れのコストとかがどれだけかかるのかっていう、その、キャッシュフローをちゃんと読んで、で、銀行からいくら資金調達してくるのかっていうところが読めないと、やっぱり店舗増やすっていうのが、現実問題難しくなってきます。なんで、まあ、そこの、額をちゃんと、見積もりを立てて読んでいく。で、お金がどれだけ利益が出てくるのかっていうのを読む力。まあ、ここはすごく必要になってくるかなっていうところですね。はい。
わかりました。っていうと、あれですよね、その、どれだけいいアイデアがあったとしても、
はい、
可能性のある市場に対していいアイデアができたと仮にしても、その、はい、今おっしゃったその、キャッシュフローの部分が、はい、まあ、あまりこう、伴ってないと、せっかくいいアイデアもこう、はい、宝の持ち腐れになってしまうというか。
そうですね。で、そこをちゃんとやっぱり、数字を出せるっていうところが大事ですね。はい。で、そこの数字ね、例えば最初に資金調達じゃあいくらしないといけないのかっていう、ね、で、お金がないって言っても、じゃあいくらないとできないのかがちゃんと分かってないと、結局企業ってスタートできないのかなっていうふうになってしまうので、うん、そこは非常に大事だなと思いますね。
そうすると、まあ、先ほどのお話で、お金が仮になかったとしても、その、どうやって起業するかっていう発想が大事っていうお話があったんですけれども、
はい、
まあ、そうすると、まあ、今だと、まあ、本当に極論言うと、0円からでも起業はできてしまうっていうことは可能性として十分にあるかと思うんですけれども、
はいはい、
そうすると、多分投資できる金額に応じて、多分その展開できるビジネスって変わってくるかと思うので、やっぱり最初はこう、どちらかというとこう経験を積むことを前提に、小さく始めていくみたいな、そんなイメージになるんでしょうか？
そうですね。起業するときは、やっぱり、最初は小さくやるっていうのが鉄則だと思います。やっぱりリスクが、大きくね、お金も動かしてやっていくと、大きくリスクも取らないといけないので、ビジネス経験がね、もう、すごくあるとか、あと会社でもなんか新規事業開発とかすごいやってたとかっていうんであれば、最初から大きく投資するっていうのも考え方としてあるんでしょうけども、最初はなるべくお金かけずに、小さくやって、で、まずはその企画自体がニーズがあって当たるかどうかっていうのがやっぱすごく大事なので、で、それがある程度当たるなと思ったら、お金を、さらに調達するであるとか、で、投資して、大きく投資しながら進めていくっていう形になるかなと思うんで、まあ最初は本当に、小さく始めていくっていうのが、鉄則だと思いますね。はい。
はい。イメージ的にはその、まあ、アイディアがあって、まあ、市場も可能性を感じられるところで、それで、こう、小さく始めていくっていうのが、なんかこう、自分のアイディアが本当に市場に受け入れられるのかっていうことを、まあ、小さくやりながら、こう、コツコツと、なんか答え合わせをしてるような、そんな印象だったんですね。で、はい、うまくいけば、当然、少し大きな金額に増やしていくとか、キャッシュフローを見ながら、多店舗展開していくとかっていう感じなのかなって思ったんですけれども、
はい。
逆に、例えば小さく始めて、あ、ちょっとこれうまくいかないなっていう時には、方向転換っていうのもやっぱりこう、柔軟にやっていく必要っていうのは出てきたりするものなんでしょうか？
そうですね。企業のアイデアって、最初のアイデアでずっとそれがそのままいくっていうことは、まあ多分ほぼ、皆無ぐらいの、全然多分難しいと思うので。
はい。
はい。あと、まあ、よくある話で、まあ、事業計画とかもね、最初作ったやつは、ほぼほぼ、原型とどめないぐらいに、変わっていくので、で、実際やっぱりやってみて、企業って、スタートしてみて、想定外のことがいっぱい起こるんですね。で、それが、想定外のことが起こらないだろうっていう前提で言っちゃうと、多分、苦しんじゃうので、もう想定外のことは全然普通に起こるっていう前提で言って、で、戦略変更していくっていうところ。で、で、まあ、戦略もガラッと変えてしまうんではなくて、軸足を置いた上での方向転換ですね。はい。まあ、これピボットっていうね、よくバスケットとかでピボットターンって言ったりして、まあ、軸足を動かさずに方向性を変えるっていうね、片方の足を動かすみたいな、そういうのがありますけれども、なんで、例えば、そうですね。自分がやってる、例えば、どうでしょう。なんか、例えば、美容室を開業するとしたときに、最初はなんか若い人向けにやってたんだけど、なんか、ね、若い人があまり反応が良くなかったと。じゃあ、それを、ターゲットを、じゃあ、高齢者に変えてみようとか、っていう形ですね。例えばですね。まあ、そういう形でターゲットを変えてみたりとか。で、ただ、美容室っていう軸足は動かさずに変えていくとかですね。あとは、逆に、美容室やってて、その若い女性向けにやってて、で、逆に、いや、美容室じゃなくて、今度は若い女性っていうのは変えずに、例えば、美容室からなんかネイルサロンに変えてみたりであるとか、 ですね。まあそういう、その軸足を置きながら、どこに変えていくかっていうのをやっていくことで、またアイデアっていうのもいろいろ広がってくるという形ですね。はい。はい、
そうすると、まあ良きにしろ悪きにしろ、最初こう考えたアイデアとか、そのアイデアを実現させようとした計画とかっていうのが、まあ先ほどのお話で言うと、まあ原型をとどめないぐらい変わってくるっていうことだったんですけども、うん、それって、なんか、一般的には、なんか結構しんどいなって思う人が多いのかなと思うんですけれども、
はい。
どうなんでしょうか？それってやっぱりしんどいなって思う時ってあると思うんですけれども、
はい。
なんとなくこう、今のお話聞いてると、逆にその、行動した結果、自分が経験できたその勲章みたいな印象が、私はお話伺ってて思ったんですけれども、
はい。はい
はいはい、まあ、そういう心持ちの方がいいのかななんて印象あったんですが、そんな感じでしょうか？はい、
そうですね。なんで、そう考えていくと、まあ、企業ってね、結構大変そうだなってイメージ持たれる方いるかもしれないんですけれども、だからこそ、自分がやっぱり一番やりたいジャンルを選ぶっていうのがすごく大事だなっていうふうに思います。はい。もちろん市場の流れとかトレンドもあるんですけど、その前段階として自分が本当に、やりたい業界、やりたいジャンル。で、それが、まあ、究極言うなら、まあ、10年、20年、30年、50年。まあ、一生かけてやりたいジャンルっていうのを早く決められた方がいいかなと思います。で、その変わらない部分と変わる部分がどこかっていうところを決めないと、ね、あれもこれも変わってしまうと、結構、どこに行くかがわからなくなってしまうので、で、で、どのビジネスをやればいいのかっていうのは、やっぱ人によって変わるんですね。うん、人の特質とかによるので、個性によるので、で、例えば僕とかは、もう教育っていうのが専門なので、教育関係だったらやりたいと思うんですけど、例えばまあ、以前やりましたけど、飲食とかやるとやっぱりあんまうまくいかないんです。僕はやっぱ飲食には向いてないので、飲食だとうまくいかないんですが、ただ、逆な人もいるわけですね。飲食がすごく向いてて、教育はあまり向いてないっていう人もいたりしますので、自分の軸がどこなのかっていうとか。で、そこを見つけて、で、それに合わせて、まあ、行動していく。うん、自分の軸のところ。で、それを、まあ、継続して、まあ、改善を繰り返していくっていう。で、僕はよく言ってるのが、まあ、事業は300回改善しましょうねって言ってるんです。うん。で、多くの、成果出てない人はですね、改善を、まあ、1回、2回、3回ぐらいやって終わりみたいな感じですね。でも、いろんな、やっぱ成果出してる方のお話聞くと、皆さん、改善がすごく多いです。成功してる方は、まあ、最低一つの事業で100回ぐらいの改善っていうのは当たり前にやってきます。で、そこをやっぱりその義務、数字だけ見てしんどいなって思っちゃうと、苦しくなっちゃうので、まあ、100回の改善も別に、苦しくないなと思えるもの、楽しいと思えるジャンル、好きなジャンルを選ぶことが、まあ、成功への近道なのかなというところですね。はい。
今その言われた、その楽しくやれるっていうのは、まあそこが結局自分の軸足を置くところっていう感じになるんでしょうか？
はい、そうですね。やっぱそこを自分が楽しいとか、面白いと思えるところを軸に置くっていうのは非常に大事ですね。
まあその上で、まあ例えば、時代の流れですとか、ニーズにこう合わせていくような感じをこう考えながら、まあ場合によってはそのピボットっていうんですかね、軸足を置いて方向転換をしていくと。はい、いずれにしてもその継続できるようにこうたくさんの行動していくっていうところがアイデアがこうより成功していくアイデアにこう磨かれていくポイントみたいな感じになるんでしょうか？
そうですね。なんでもう変えるところと変えないところをちゃんと決めて、で、変えるべきところはどんどん変えていく。それは市場のトレンドとかに回して、まあ行動しながら変えていくっていう形ですね。はい。
はい。今回はですね、坂本先生にそのアイディアを企業の成功につなげるポイントということについて、お話をしていただきました。今回の内容があなたの企業の成功のお役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。また、リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。